さあ時刻は12時31分になりました。トークランチョンビート、沖縄の支援を紹介するつなぐ架け橋沖縄、今日は学校に行きにくい親の行きにくい子の親の会虹の花さんから、山下彩乃さんと新里渡さんに来ていただきました。今日はよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
ありがとうございます。今日はトークテーマ沖縄の観光情報だったんですけど、ちなみにお二人はその県外から友達とかなんか知り合いが来た時にここだけは連れて行きたいみたいな場所ありますか？山下さんからなんかあれば、
沖縄市出身なので私は沖縄市のこの小屋の町とか小座の町の方を紹介したいですね。
あっちの町並みもめっちゃいいですよね。
ディープな感じですよね、
うん、やっぱ異国情緒っていうか県外から来たらね、うん、なんか町並みだけで感動するみたいなとこありますよね。銀天街とかも連れてったりするんですか？
いや、本当に地元のコザミュージックタウンとかあのエーサーとかが、はいはいはい、
そうですよね、
その辺ですね。
あっちの通りもそうですよね、連れてったらいいですよ、はい、僕 先週か先々週かあの、母親が来た時店に行ったんですよ、あの通りをね。ですごい喜んでましたね、やっぱりね。なんか独特なんだろうね、うん、あのアメリカの基地の目の前の通りと、うん、あのここでいろいろあったって話もできますしね、うん、新座さんの方は？
あ、そうですね、あの観光名所というよりは、はい、食べるとこなんですけど。
お、いいですね。
だいたいあの金タコ、金タコス、
金タコ、
はいはいはいはい、にはあのだいたいみんな連れて行きます。
金タコいいっすよね、はい、あの大盛りっていうかあのハンバーガーとか注文してもでかいですしね、
はい、
で僕いつも行きたいと思うんですけど、あっち結構並ばないですか？
並んでるとこ並んでるんで、はい、みんなその並ぶのから楽しみみたい なテーマパークに並んでるみたいなその、うん、ワクワク感を皆さんに感じてもらってみたいな。結構県外から ね友達たくさん来るんですけど、うんうんうん、よく連れて行ってます。
僕も連れて行った時はあのタコライスチーズ野菜を注文しないとチーズも野菜も乗ってないのに、うん、黙ってタコライスだけ頼むの見てますミートしか乗ってないみたいなあっちは野菜とチーズってちゃんと言わないとっていうか押さないとね、うん、乗らないんですよね、うんうん、他のとこはタコライスって言えばあの野菜もチーズも肉も乗ってるんですけどね、うん、ありますね。
メニューにありますからね。
ありがとうございます。じゃあいきなりねあの沖縄の観光の場所を聞いていったんですけども、はい、今日は学校に行きにくい子親の会、行きにくい子の親の会、虹の花さんの活動について聞きたいと思ってるんですけども、はい、まず簡単にその簡単にじゃなくても全然いいんですけど、そのどんな会なんですか、その学校に行きにくいこの親の会というのは。
まあですね、子供が学校行けなくなった時に、はい、やっぱり話せる場所が必要だなっていうことから、私たちは親の会っていうのを始めました。
お、うん、どんな、大体毎週とか活動の頻度ってどれぐらいなんですか？
活動は、月1回第4金曜日に夜やってますね。
あ、夜にやってるんですね。
夜ですね。
そこにお父さんお母さん、まあ、親が集まるわけですね、はい、子供は来ないですよ、ね、
あ、子供も一緒に連れてきたり。
あるんだ。
あります。
へえ、はい、子も一緒に来てっていうことで、で大体何するんですか？なんかお茶とかするんですか？
お茶しながらなんですけど、あのワークショップをしたり、
あ、
何かちょっとものづくりをしながら、はい、そこからちょっとお話を共有したり、はい、情報交換をしたり、うん、っていうことを私たちはやってます。
なるほどね。急にみんな集まって、うん、じゃあ会議を始めるみたいな感じじゃなく、もちろん楽しみながら、
はい、楽しみながらです。
ものづくりっていうとどんなものを作ったりするんですか？
と私がアロマ
を
やってるので、それをきっかけにちょっと一緒にスプレー作りしたりクリーム作りしたり、うん、
はい、
でまたあの相棒がいるんですけど、
相棒
が、はい、で真由美さんっていう方が、はい、この方は色彩心理もやってるので、その色彩の絵から絵を描きながらとか、はい、うん、あとはまた私たち子育てもしてるので、はい、子どもたちと一緒に手芸ができるようなものづくりで、うんうんうん、ちょっとずつちょっとずつお話に発展させて。
そっかそっか、はい、親の会だけど、その社業というか本業というかがアロマのをやってるわけですね、
はい、
で相棒は色彩、
はい、
でもすごくなんかワクワクするね、うん、それそのなんか親の会っていうので行くけど、興味あるやっぱお母さんとか女性の方もたくさんいるんでしょうね。
いますね、はい、
そこでじゃあそんなあの和やかな空気の中で、はい、自分たちのまあ持ってる課題だとか問題だとかをなんか共有したりするわけですか？
はい、そうです。あ、また、うん、やっぱり学校とのやっぱり私たちもこの行政とかも一緒に関わりながら、
はい、
そういう情報収集しながら、うん、やっぱり伝えていく、
うんうんうんうん、
そうするとお母さんたちも ちょっとほっとする、先が目先が見えるってことで、
はい、
ちょっと安心感を得られるかなっていうの
が、ね、大事ですよね。僕も引きこもりだったんですよ、子供の頃。でも田舎だったんでね、秋田県のもう田んぼしかないような場所でね、で僕はいろいろ事情があってお母さんじゃなくておばあちゃんに育てられたんですけど、おばあちゃんで田舎で引きこもりって言ってもね、コミュニティないんですかね、ほぼほぼどこに相談しに行けばいいんだろうみたいな、うん、ましてや都会でもどこでもそうなんだけど、家の中で起きたことをどれぐらい誰とこうシェアして、で問題を解決とか相談できる場所があるんだろうって、うん、やっぱり難しいし、すごくデリケートなね、うん、問題だしっていう、やっぱもしそういうところがあって話し合って、うちはこうするけどそっちはこうするみたいなことがやっぱ話しすることで結構安心感だったりとか得られたりする、はい、
ありますね。
ああ、なるほどなんですね。こんな活動を始めようと思ったきっかけっていうのは、はい、どうしてどういうタイミングで始めようと思ったんですか。
私自身もやっぱり子供が不登校になって同じ感じですね。もうどこに行っていいかわからない、はい、で相棒と一緒も一緒で同じ境遇で一緒に話したきっかけから居場所を作ろうっていう2人で話をして、そこから始まりました、
はい、相棒も同じ境遇になったんです、
はい、はい、そうです。
これはこのままじゃダメだと、居場所が必要だっていうので始めた、はい、何年ぐらい前の話ですか。
これは去年の9月で、
そうなんだ、
9月に作ったばかりです。私たち
じゃあもう1周年迎えたわけですね。
はい、迎えました。ありがとうございます。
そうなんだ、やっぱそれまでそういう情報とかあんまりやっぱ少なかったんですね。
少なかったです。
そういう場所もないしみたいな感じだったんだ、はい、はあ、ありがとうございます。今その、まあそういう親の会にいて、というか新里渡さんの話も聞きたいんですけど、うん、新里渡さんちなみに本業というか今やってる活動も含めながらちょっとお話ししてほしいんですけど、普段何の活動されてるんでしたっけ。
いや普段は、はい、意識高い無職って名乗ってるんで、家で子供たちと遊んでるだけなんですけど。
意識高い無職ってそれ無職じゃないですか、それ。
政治家のなり損ないみたいな人のセリフなんですけど。
なるほどね、なるほどね、はい、確かに。元プロゲーマーですよね。
あ、そうですね、
うん、はい、元っていうかめちゃくちゃすごいプロゲーマーです。僕も局長もゲーマーですけどね、うん、僕らなんか足元に及ばないぐらいのマジモンのプロゲーマーですからね、うん、今度対戦してみたいなと思うんですけど。そんなプロゲーマーの新里渡さんが、こういう引きこもりの親の会というかこちらの方にも所属っていう形なんですか。一緒に活動してるんですよね。
一緒に活動してるわけじゃなくて、私はその、ゲームを通じて引きこもりを社会につなげるということの活動を個人的にしている中で、その虹の花さんとかにも、うん、何度かお邪魔したことがあって、
なるほどね、いろんな
あちこちの、そう、はい、足運んでるんですね、うん、でその時に虹の花さんから、うん、ね、それこそ綾乃さんから、架け橋沖縄の話を聞いて、
うん、
あ、すごい、そこの奈良さんって面白いじゃんつって、その日の夜に奈良さんに、ね、はい、コンタクト取ったっていうところからスタートですよね。
そうそう、すごいパワーできました、この人。まずアポもなんか曖昧なアポなのにここに突ってきて、で話して、でその後もすぐ話しましょうつってね。
そうです、そうです、
で通話で話して、うん、めっちゃパワー感じると思ってです。そんな新里さんがね、すごい今サクッと話したからあれなんですけど、引きこもりの子たちとそのゲームを通じてっていうことで活動されてるんですけど、はい、その話はまた後ほどじっくり聞くとして、もう新里さんだけでシリーズ3時間ぐらい必要だから。、うん、
まだ別の日
に、だいぶあっさり、はい、そんな新里さんから見て、この親の会というか、学校に行きにくいこの親の会っていうのはどんな会ですか。虹の花さんの
結構引きこもり支援してる中で、うん、そのなんか困ってる人たちってたくさん層があるんですけど、
はい、
実は本人よりもその本人の周りの家族、うん、それこそご両親だとか、うん、あとはこの兄弟とか親戚とか、うん、そういった周りの人の方が結構悩みがあったりとかするんですよね。そういう意味でその、親同士で同じ悩みを持ってる者同士で、情報を共有しながら、自分たちはこういうことしたよとか、そういう話をしながら過ごせる場所っていうのが虹の花さんなんで、すごいいい雰囲気だなと思って何回か、はい、お邪魔させてもらってます。
いいですね、はい、なんかあんまり大体その団体の当事者の人と話すんですよ。でこういうなんか解説おじさんみたいな人は一人いないんですよ。でもなんかいいなと思って今この補足入れてくれるってすごいいいね。
ありがたいです。
これからもよろしくお願いします。、はい、すごいいいなと思います。 それで続けて聞いていきたいんですけど、さっききっかけの方も聞いたんですけど、はい、今山下さんがそうやって去年から始めていって、はい、こうやって親集めていって、まずはじゃあ話しようとか、こういう交流の場を作ろうと思ってやってたと思うんですけど、はい、1年間経ってみて、そのなんか課題みたいなことだとか何か感じたことってありました？
やっぱりあの学校以外の、うん、まあ居場所は必要だなっていうのをつくづく感じている。
なるほどな。
ことですね、
うん、やっぱり居場所がないっていう感じなんですか？子供親ですか？
子供も親もあの別々で、うん、やっぱり必要性を感じるなってことで、
はあ、うんうんうん、うん、なるほど、はい、やっぱ子供たちっていうのはその僕が引きこもりの時は、学校には行かない、まあ、不登校だったんですよね。でだけど僕あの音楽とかゲームが好きだったんで、その界隈のコミュニティだけには行ってたんですよ。もうそれ以外も全く同じ共通の趣味がないから行けなかったんですよね。だからまあ助かったなみたいなところがあったんですけど、はい、沖縄っていうか、まあ、この身の回りにはやっぱ子どもたちがっていうか不登校の子たちがとか学校に行きにくい子たちが行く場所って少ないんですね。
少ないですね、
うんうんうん、だいたいじゃあお家にいるとかっていう、
ほぼほぼお家にいるっていうスタンスが多いの で、うん、でどうしてもその時にあの親が心配するお昼ご飯とかも、うん、そういったのもちょっと問題になってくる。
あー、うん、なるほどね。ちゃんと食べてるかなとか出せるかっていうのもね、そうそうそう、お昼家にいるわけじゃないっていうのもあるもんね、
う
ん、
そうですね。
なるほどな、確かにな、
うん、本当はそういう受け皿がもっとあってほしいよねって話を毎回親同士が集まるたびにしてるんですよ、
う
ん
うん、あー毎回なんかいろんな話をした後にやっぱ受け皿だよねみたいな感じに結論に行き着くわけですね。
結局親同士はその自分の子供がこの学校に行ってないとか引きこもってるって状態をなんとかこう今まで それがすごい葛藤があったけど、子供が学校行かない選択をしたことを自分たちも受け入れることができて、受け入れることできたよねって話は親同士はできるんだけど、次にじゃあ子供たち今現在引きこもってる子供たちをどういうことをしてあげれるかっていうあの話し合いになった時に、子供たちの居場所あった方がいいよねって話を親同士でしてるっていう感じです。
うんうんうん、はい、確かにね、居場所なかったらしんどかったなとは思うしね、うんうん、居場所があったんだなって自分には思いますね、振り返ってみるとね。沖縄は海があるからって言ってね、海が居場所になるわけでもないし、じゃあ今日は海行くかとかってね、まあ、ならんわね
なら
んうんっていう感じですよね。なるほど、はい、じゃあやっぱりそれが課題としてあったということですね、
はい、
今その課題とか、まあ、きっかけとかも踏まえながらなんですけど、今のじゃあなんか団体というか、まあ、親の会虹の花さんとして、はい、何かこれから先の目標とか夢ってあったりします？
あーですね、今ちょっとずつ沖縄市の方なんですけど、うん、あの児童館とちょっとタッグ組んで、
はい、
組みながら、
はい、
あのこういう学校行けない子を、
はい、
まあ、児童館にちょっと足を運ぶ午前中にっていうのもあのできたらいいのかなと思って、でそこで関わってくれる大人とか、
はい、
みんなとちょっとずつコミュニケーションが取りながら、うん、ちょっとした自分の居場所を少しずつ見つけられたらいいなっていう場所をちょっと今からやっていきたいですね。
もうじゃあ具体的に場所とかも結構もう予定立って、児童館という場所もあるし、
そうですね、
なんかできそうですね。
はい、
そうなんだこのような活動の中でですね、今リスナーの皆さんも聞いてて、あ、そうなんだ、学校に行きにくいこの子供じゃないんだよ、親の会っていうのが親のうん、で分かち合う会があって、うん、当事者じゃないっていうか、まあ、当事者なんだけどね親も、
うん、
そういう親の会があるって聞いて、で自分も何かそこに関わりたいだとか、あ、協力したいと思った人がいると思うんですね、はい、もしそういった方々、この身の回りっていうかラジオのリスナーの方々にもし協力を呼びかけるとしたら、どんなものが必要で、どんな助けっていうか、どんなことができますか？
ですね、私たち月1回夜で虹の花の夜親の会をやってるんですけど、
はい、
お弁当もちょっと今週1回、
はい、
子供たちに、この行けてない子たちにちょっとそういったのもやってて、
はい、
その時にやっぱ必要になってくる、まあ、支援金だったり、うん、お米だったり、
はい、
ちょっと乾物類でもいいんですけど、そういったののご支援がいただけると、またその子たちにちょっとお弁当なり、うん、ちょっとした、うんうん、まあ、お菓子でもいいんですけど、
はい、
そういった形を作ってまたいただけたら、うん、私たちはとても嬉しいです。
ありがとうございます、はい、連絡先とか、その親の会さんにつながる、あ、親の会虹の花さんにつながる方法とか何かあります？
まあ、今現在あのインスタグラムの方で虹の花沖縄っていうのであのいろいろ情報を配信していますね、
はいはい、ありがとうございます、はい、じゃあそしたらそちらの方も FM 那覇の方で告知とあと駆け橋沖縄で発信させていただきたいなというふうに思います、うん、 はい、ありがとうございます、今この、学校に行きにくいこの親の会虹の花さんの活動を聞いていったんですけども、新里さん何か話したいことありますか？
いやいや
僕ねまず新里さんの話聞いてからだなと思うんだよね先にゲストで呼べばよかったと思って誰だろうみたいな感じになっちゃうよねと思ってね、あの新里渉さんの話もだからこの間電話でじっくり聞いたんだけどね、うん、本当にすごく深い活動されている方なので、はい、あの今度も本当に普通にちょっといろいろ聞きたいなっていう、
はい、
で今回駆け橋沖縄で引きこもりの方のってこのジャンルのね、うん、話を上げるのって初めてだよね、
うん
うん、確か初めてだと思うんですけど、駆け足沖縄ではラジオでは何度か、番組作ったりとかあったんですけど、うん、なので、これからもっともっとそういう情報発信ができればいいなというふうに思ってます。コメント来てるのでちょっと読んでいきたいですね、読んでいきたいと思いますね、
はい、
自転車の店タオさん、自転車の店タオさんも親だその子の親だったのかな、それぞれお昼ご飯どうしようとか火の始末の心配だとかっていうのがやっぱ家に子供がいるだけっていうのが心配だっていうのがあったりだとか、自転車の店タオさん、新札さんみたいな人がいればうちの子も息子も、気が楽になっただろうみたいなコメントがあったりだとか、たくさんありますね。
ありがとうございます、
コメントが来ておりますね。長谷川純さん、行きたくないなら行かなくてもいい、ね、行きたくない子を無理やり行かせるとかそういうことをしてるわけではないですよ。あ、したではないですよ、僕が言ったわけじゃないけどそうですよね、
はい、
あの親の会、親同士の、話し合いでどうするかみたいな、大体の引きこもりのっていうかお父さんお母さんが無理やり行かすみたいなことをしてるわけではなくて、もちろん子どもたちの居場所をどうしてあげられるかなとか、どんなことがこの子たちにとって一番いいのかなとかって分かんなくてね、考えてるみたいな感じですね。よく引きこもりの支援っていうとなんか無理やり学校に行かすみたいな、うん、なんかすごいムキムキの人が出てきてそんなことはないけどそんなわけないけどそうそうそう、
あの壁の部屋の壁壊して
学校に行けマンがやってきてみたいなわけではないですね、うん、はい、あのいろんなコメントがあってすごく面白いなというふうに思いますけれどもね、今日は、今日はというか最後にリスナーの皆さんに何か伝えたいことがあればよろしくお願いします。特にあ、そうだ、すいません、あのごめんなさい、僕の方が聞くの忘れてたんですけど、はいはい、今、支援を、協力する側と当事者の話聞いたんですけど、はい、逆にその沖縄市で、自分も親の会に行きたいな、虹の花さんに行きたいなっていう人は、こういう子たちがいたらどういう方々が参加できますか？
特にそういうあのジャンルとかは
誰でも
親の会、親の会には参加してみたいっていうのであれば、
はい、
参加していただければ。
ありがとうございます、う
ん、それこそ私も自分の子供は引きこもりじゃないけど、
あ、本当だ、そうだ、
参加していいですかって連絡させてあげてからの、うん、あの言ったんで
確かに、は
い、別に誰でも行けます、
誰でも行
けます、うん、そうだ、新里さんがそうだ、ね、だからそういうのに興味関心があるとか何かしたい人でもいいんですよね、
はいはい、
ありがとうございます。というわけなので、学校に行きにくい子親の会虹の花さんは誰でも参加することができるということで、インスタグラムの方からですね、ぜひとも検索していただければ、後で FM 那覇のホームページにも載せていきたいと思いますのでよろしくお願いします。今日は沖縄の支援を紹介するつなぐ架け橋沖縄、学校に行きにくいこの親の会虹の花さんに来ていただきました。今日は本当にありがとうございます、
はい、ありがとうございました。